お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。9月11日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。アメリカのユタ州で保守系の政治活動家として知られるチャーリー・カーク氏が大学での講演中に銃で撃たれ死亡しました。ドナルド・トランプ大統領は追悼のため日曜日の夕方まで全米で半旗を掲げるよう命じました。カーク氏はトランプ氏の支持者で大統領と近い関係にありました。アメリカの下院議会では与野党の隔たりを超えて議員が黙祷し、マイク・ジョンソン議長による祈りが行われました。しかし、コロラド州選出のローレン・ボーバート共和党議員が、祈りは議員らが声に出して行うべきだと主張して中断される場面もありました。ボーバート議員の要求に対しては、議場にいた民主党議員が直ちに反論し、コロラドで過去に起きた学校での銃撃事件に触れ、ボーバート議員は今こそ銃規制法案に賛成すべきだと述べています。ジャシンタ・ナンピジンパ・プライス連邦上院議員によるインド系移民についての発言をめぐり、自由党のスーザン・リー代表が改めてオーストラリアのインド系コミュニティに謝罪しました。問題となっている発言は、プライス議員が労働党政権によるインド系移民への政策について発言したもので、批判を受けた後もプライス議員は発言を取り下げませんでした。このことを受けて自由党はプライス議員を党内の要職から外しています。インド系移民はオーストラリアで2番目に多く、自由党はプライス議員の発言で受けたダメージを最小限に抑えようとしています。リー代表は今日タスマニア州でシニア向け住宅の建設を発表する場でこのように述べました。
May I take this opportunity as leader of the Liberal Party to apologize to all Indian Australians.
この場を借りて問題となっている発言で傷つき苦痛を受けたすべてのインド系オーストラリア人、そしてその他の方に対して自由党代表として謝罪したいと思います。当時私が言いましたように、この発言はなされるべきではありませんでした。ここで改めて全ての移民コミュニティに対する私からの強い支持を表明いたします。リー代表でした。太平洋のソロモン諸島で今週から始まった太平洋諸島フォーラムで、バヌアツのラルフ・レゲンバヌ気候変動相はオーストラリアに対し、化石燃料の輸出を段階的に縮小していくよう求めました。国際司法裁判所による勧告的意見に言及し、各国は自国以外からの温暖化ガス排出量にも責任を負うよう求めました。レゲンバの気候変動相は、オーストラリアは自国経済の脱炭素化を急ピッチで進めていると評価した上で、自分の国の排出量だけを削減することはもはや十分ではないと述べました。オーストラリア国立大学の地政学地域主義のリサーチフェロージョージ・カーター氏は SBS に対し、もしオーストラリアが地域の国々との戦略的パートナーシップの恩恵を受けたいと考えるならば、気候政策を優先させるべきだと述べました。
10 years ago when Papua New Guinea hosted the Pacific Island Forum, Australia's Prime Minister and government was really...
10年前にパプアニューギニアが太平洋諸島フォーラムを主催した際、気候変動に関連する政策が遅れている、または時代に逆行しているとして、オーストラリアと当時の首相は笑われました。しかし、今日に至るまでの関係の修復において、私は大きな変化を目の当たりにしてきました。この関係性は対話と行動、そしてこの提言を世界レベルで推進していく必要性によって築かれてきたものです。カーター氏でした。ニュースを続けます。今週9日にブリスベンのウィラムウェストで発生した住宅火災で、駆けつけた警官により撃たれた39歳の男が病院でその後回復し、殺人未遂と放火の容疑で起訴されました。男は当初重体でしたが、その後容態が安定しています。9 クイーンズランド州警察組合のプレジデントシェイン・プライヤー氏によると、男は警官に撃たれる前、大きなガラスの破片を持ち暴力的になっていました。全国障害保険計画 NDIS の利用者が引き続きアートや音楽のセラピーを制度を通して利用できるようになります。最近の調査でこれらのセラピーが利用者にもたらす効果が認められました。ただし、利用できるセラピーの料金に上限が設けられます。医療エコノミストのスティーブン・ダケット博士が行った調査によると、現行の価格が高すぎることで NDIS を通さないセラピー業界を圧迫していることが示されました。連邦政府は NDIS への支出を抑える取り組みを続けており、その一環としてセラピーなどが NDIS の対象から外されるのではないかとの懸念が昨年から上がっていました。 NDIS の利用者マイケル・リッチーさんは SBS に対し、自身が音楽セラピーを利用していると語りました。
Music is something that's there for you when nobody else is there.
音楽はそばに誰もいない時でもいつもそばにいてくれるものです。音楽セラピーの後は毎回リラックスした気持ちになります。体の中からエネルギーが出てきます。リッチーさんでした。ニューサウスウェールズ州西部で昨夜から今朝にかけて天候が悪化し、竜巻が2度発生しました。住民からも情報が寄せられています。オーストラリア気象庁はこれまでに西部ヤングの西で竜巻が1つ発生し、またグレンフェルから40キロほど離れたキャラガバルでも竜巻が1つ発生したことを確認しています。気象庁のアンガス・ハインズ氏は、今回の竜巻は現在州全域で見られる異常気象によるものだと述べました。
And these were caused by those severe thunderstorms, mostly over the central west slopes and plains district.
強い雷を伴う嵐によって引き起こされたものです。主にセントラルウェストの勾配のある平野や地域で起きました。竜巻は気象レーダーによって観測するには小さすぎることがよくありますが、昨日の竜巻2つについてはビデオ映像で確認されています。ハインズ氏でした。ニューサウスウェールズ州議会がコアラの保護区ザ・グレイト・コアラ・ナショナルパークを設置するための法案を可決しました。保護区の設置で林業が制限されることから、下院では激しい議論が行われました。この保護区ではコアラ1万2000頭以上に加えて、絶滅が危惧されているグレーターグライダー、フクロムササビ、およそ3万6000匹など希少生物の保護を目指します。州政府は保護区の設置で結果的に仕事を失うことになる林業の労働者に対する支援を約束していますが、保護区の設置が決まった後も州の国民党やシューターズ・フィッシャーズ・アンド・ファーマーズ・パーティー、そして林業の業界から強い批判の声が上がっています。州政府のペニー・シャープ環境相はコアラ保護区の設置について、自分の世代に一度あるかないかの重要なプロジェクトだと述べました。自分たちの孫がコアラを動物園でしか見られないような状況にしたくありません。だからこそこの決断は極めて重要なのです。今もそうですし、未来においても非常に重要な決断です。シャープ環境省でした。続いてスポーツ、テニスです。シドニーオリンピックパークで今週末に予選が行われる男子テニスの国別対抗戦デイビスカップで、不適切行為で資格停止処分と罰金を課されていたオーストラリア代表監督レイトン・ヒューイットが引き続き監督を務めることが分かりました。元世界ランク1位で44歳のヒューイットに課されていた資格停止処分は代わりに2週間後から実施されます。ヒューイットは昨年、スペインのマラガで行われたデイビスカップ準決勝のオーストラリア対イタリアの試合で、オーストラリアの負けが決まった後、60歳のアンチドーピング係員を壁に押したとされ、審議の結果、不適切な行為を行ったとの判断を受けていました。 続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で97円46銭、 US ドルで 66.13 セント、ユーロで 56.53 セント、イギリスポンドで 48.88 ペンス。また US ドル1ドルは日本円で147円35銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日12日金曜日のお天気です。パースはほぼ晴れで最高気温は26度、アデレードは時々曇りの予報、最高気温は16度、メルボルンは 1、2度雨が降りそうです、最高気温は17度、ホバートは時々曇りで最高気温は16度、キャンベラは朝方に霜が降りそうです、日中は時々曇りの予報、最高気温は17度、シドニーは時々曇りで最高気温は19度、ブリスベンも時々曇りで最高気温は24度、ダーウィンは晴れで最高気温は35度の見込みです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽、そしてカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。